今週は創世記の第32章22節から31節というところを朗読いたします。聖書は、新改訳2017という新しい訳でですね読みます。こちらにお持ちでない方も一応写してありますのでご覧いただければと思います。あるいはご自分の聖書とね読み比べながら聞いていただいてもよろしいかと思います。創世記第32章22節から31節。その夜彼は起き上がり、二人の妻と二人の女奴隷、そして十一人の子供たちを連れ出し、野牧の渡し場を渡った。彼らを連れ出して川を渡らせ、また自分の所有するものも渡らせた。ヤコブが一人だけ後に残ると、ある人が夜明けまで彼と格闘した。その人はヤコブに勝てないのを見て取って、彼の桃の関節を打った。ヤコブの桃の関節はその人と格闘しているうちに外れた。するとその人は言った。私を晒せよ、夜が明けるから。ヤコブは言った。私はあなたを晒せません。私を祝福してくださらなければ。その人は言った。あなたの名は何というのか。彼は言った。ヤコブです。その人は言った。あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない、イスラエルだ。あなたが神とまた人と戦って勝ったからだ。ヤコブは願って言った。どうかあなたの名を教えてください。するとその人は、一体なぜ私の名を尋ねるのかと言って、その場で彼を祝福した。そこでヤコブはその場所の名をペヌエルと呼んだ。私は顔と顔を合わせて神を見たのに、私の命は救われたという意味である。彼がペヌエルを通り過ぎた頃、太陽は彼の上に昇ったが、彼はその桃のために足を引きずっていた。以上です。この物語は旧約聖書の中でもとても重要な人物の一人であるヤコブという人のその生涯においてですね、一大転機となった、そういう出来事なんですね。ご存知の方も多いと思います。この時ヤコブは20年ぶりに生まれ故郷のカナンに帰ろうとしておりました。20年、そんなに長い間故郷を離れていたわけですから、普通ならね、ヤコブの心はさぞかし懐かしい思いでね、いっぱいだっただろうと、想像できるところなんですが、意外にもですね、この時ヤコブの心は決して晴れやかじゃなかったんですね。いや、晴れやかどころかですね、むしろ重たい胃の痛むような不安と恐れで彼の内側はいっぱいになっていた。原因は何かというと、お兄さんのエサウの存在なんですね。20年前ヤコブはエサを騙して、そのお兄さんから長子の権利と神の祝福を奪い取った。卑怯な真似をしてね、奪い取った。そのことで兄の恨みを買ってしまって、命まで狙われているようになってしまった。そのために故郷を、逃げ出してですね、遠い親類の家を頼って出て行っていたんですね。故郷を離れてからの20年の歳月には、多くの苦難もありましたけれども、しかしそれにも勝るたくさんの神様の祝福をヤコブは経験したんですね。そして今や多くの家族と多くの財産を持っていました。しかし20年もの歳月が過ぎていたにもかかわらず、兄エソーとの 間の問題はですね、根本的には全く解決していない、そのままにほったらかされていたということなんですね。どうでしょうか。私たちは問題を根本的に解決することよりも、一時的にそこから逃げ出したり、あるいは時間が経てば何とかなるんじゃないかって思ってですね、そのままに放っておくということがないでしょうかね。しかし主はそういう問題を根本的に解決するために私たちのところに来てくださる、そして私たちを導き助けてくださるお方なんですね。この時にも主はそのためにヤコブのもとを訪れてくださいました。この時ヤコブは一人不安に駆られて、眠ることもできずに行ったり来たりうろうろしていたんですね。これから一体どうなるんだろうか、不吉なことばかりが頭をよぎっていた。しかしその時に、ここに記されているような出来事が起こったというわけなんですが、この出来事は間違いなくヤコブの生涯全体における一大転換点になった出来事なんです。疑う余地なくこの瞬間からヤコブは 真の意味で神の人へと信仰者へと変わっていったといえる、そういう出来事なんですね。じゃあこの時までどうだったかっていうと、この時までのヤコブは言ってみれば、まあ、どっちつかずの信仰者。確かに彼は神を信じてはいました。困難や問題が生じたともなれば、いつだって神様に祈ることもしていたはずです。しかし間違いなく、この時点までのヤコブにとって信仰は本気じゃなくてですね、表面的な見せかけのことでしかなかった。あっても悪くはないもの、まあ、苦しい時だけの神頼みというね、そういう状態でしかなかったんですね。かつてヤコブが家を出た時に、ヤコブは神様と取引をしました。そしてこう言ったんですね、あなたが私を祝福してくださるなら私は従います。取引ですよね。しかし今日見ている出来事から後は全てが変わったんです。波乱万丈のヤコブの人生において、この出来事が大きな転換点となったことは疑う余地がない。この出来事の後、信仰はヤコブにとって現実のものとなりました。ヤコブは真実に神の人となりました。兄エサウに会う前の晩の経験ですけれども、その経験が全てを一変させたということなんですね。まあ、こんなふうにこの出来事は一人の人物の信仰の生涯において一大転機となった出来事であって、言うなればヤコブの改心の物語、真の改心の物語ということができます。ここにはその改心という真実の信仰的体験、あるいは神体験と言ってもいいでしょうが、その本質が細密に描き出されているんですね。キリスト教の福音とは何か、福音は私たちのうちでどのように働くのか、それを教えてくれています。またこの物語は、私は神を信じていますというだけでは不十分であるということを教えています。必要なら神に祈っている、それでも不十分です。宗教に関心がある、それも決して十分なことではありません。問うべきことはこうです。私たちはここに見られるような真の信仰的経験をしているだろうか。私たちはペヌエルでの経験をする前のヤコブのようであろうか、それともペヌエルの経験の後のヤコブのようであろうか。神との出会いによってその後の人生が全く違ってしまったといった究極的な変化を私たちは体験しているだろうか。このように私たちは今ここで自分自身を、あるいは自分の信仰を、さらには自分の置かれている立ち位置を探るように求められていると言ってもいいかもしれませんね。まあ、しかしそう聞くとね、ある人はこんな疑問を持つかもしれません。まあ、自分は真の信仰的体験をしたことがあるだろうか、ね、そう問いかけるのはいいんだけど、一体何をもってそれを判断したらいいんだろうか。自分の信仰が本物であるか、あるいはそうではないかと、どうやって見極めたらいいんだろうか。自分は今ペヌエル前のヤコブの状態にあるんだろうか、それともペヌエル後のヤコブの状態にいるんだろうか、どうやって判断できるんだろうか、そういう疑問ですね。まあ、そこで今日は正しい判断をするための基準として、この改心というこの重要な体験の特徴をですね、いくつか皆さんと一緒に確認していきたいと思います。全部で4つあります。改心の特徴の第一として挙げられることは、改心というのは極めて個人的な事柄だということです。ここにもね、ヤコブが一人だけ後に残るとって記されているんです。一人だけ後に残る。改心という経験は常に人を子として自分に戻すところから始まります。その時私たちは他の人々から引き離されて自分一人にさせられる。しかしこのことはね、落ち着いて考えてみると現代社会に生きているとなかなかね、結構難しいことではないかなと思うんですね。皆さんも同意していただけるんじゃないかと思うんですけど、人はどれほど簡単に仕事の中に埋没してしまうだろうか、専門領域とか職業の中に我を忘れてしまっているというようなことがないだろうか、あるいはまた家族の中に自分を見失う、学校のクラスの中で自分を失う、社会の中にすっぽり自分を埋もれさせてしまうということがないだろうか。また多くの人が趣味とか娯楽とか思考の世界に没頭することで我を忘れていると言えるんじゃないだろうか。例えばゲームとかインターネットもそうですけど、そういう世界にはまり込むような人々も、若者だけじゃないですね、年配者の中にもいらっしゃるかもしれませんね。さらには人生のさまざまな局面、さまざまな分野において個人よりも集団が優先されてしまうということも多いですよね。 特に、戦争とか国家間の争いなんてことが起こるとね、そういう傾向は一層強くなりますよね。個人などなんとちっぽけなものかと感じざるを得なくなるようなことがいっぱいあります。今も世界で戦争が起こってますよね。個人が考慮される余地など全くない、あるのはただ数字だけだというような状況がある。まあ、しかし真の信仰体験にとってこれほど実は有害なものはないんです。改心という経験に向かう第一歩は常に自分自身という個人をしっかりと自覚することから始まるんですね。ヤコブが一人だけ後に残るととあります。この時ある人が現れるんですね。その時それは神様です。神がヤコブと出会ってヤコブと格闘を始める。面白いところですよね。相撲を取ったって昔はね説明されることもあったようですけども、実はここに至るまでにヤコブは一切の所有物と離れさせられました。ヤコブの陥っていた問題は自分をこれらの所有物の一切のものと自分を同一視してしまうところにあった。そういうものに埋もれて自分を見失ってたってことですね。神はヤコブをそこから引き離された。これは実は神様がお持ちになるさまざまな手段の一つということが言えます。時には神様は病気をお持ちになることもあります。例えば人生を家族と共に過ごしているという人がいるとしましょう。子供たちに囲まれて仕事や財産に熱中して、まあ、こうした一切のために人生を送っている、悪くはないような気がしますが、しかし時に立ち止まって私は何者なんだろうかと自問するようなことは一切しない。私の魂はどこにあるのか、この世の人生の後に何があるんだろうか、まあ、そんなことを問うことも一切ない。結局大切なことを見失い、この世のあれこれの関心事の中に埋没してしまっている。そして突然病に倒れる、そういうことが起こるってことですよね。神はこの人物をそれまでの日常から引き離します。仕事から引き離し、財産から引き離し、関心のあるすべてのことから引き離します。家族から離され、病院のベッドに横たわって、そうやってようやくこの人は気づき始めるんですね。人は結局個人であるということ、最終的には一人であるということ。病院のベッドっていうのは人をこういう経験に導く手段となりうるということでしょうかね。神様はこのようにしてことを起こされることがあります。私たちの人生に介入して仕事に行き詰まらせたり、あるいは人間関係にひび割れを生じさせたりする。このようにして神はまず人を孤独に追いやられることがある。自分を、そして自分の魂を見失っていたためにあれこれの物事から人々を引き離す。その孤独の中で人々は立ち止まって個人としての自分を見つめ直し自問し始めるということですね。福音は常に何にも増して個人的なものなんですね。福音は語ります。あなたは個人であって、これはあなた自身のことだ。私たちは生まれる時も一人、そして死ぬ時も皆一人で死んでいきます。まあ、死というものこそ個人的なものの最たるものだと言っていいでしょうね。また福音は私たちが神の御前で個人であること、やがて一人一人個別に神様に呼び出されるであろうということを教えています。神様の裁きの場で私たちは集団として裁かれるのじゃないんですね。たとえ家族であっても個人なんです。一人一人が個別に裁かれる。私たち一人一人個別に記録が作られていて、自分の人生で成したすべてのことが、例えば口にするあらゆる無益な言葉について裁きの日に申し開きをしなければなりませんって、これマタイの福音書にありますが、聖書はそう語ってるんですね。私たちのしたこと、語ったことのすべては神様に知られている。すべての人は個人として責任を取らなければならないと聖書ははっきり教えてるということです。皆さんはどうでしょう。孤独の中で自分を見つめたことがあるでしょうか。自分はこの世界の一員ではあっても子という存在であって、神様の御前でこの人生を送っているんだとはっきり自覚したことがおありになるでしょうか。一人神の前に立って、私には自分自身に関する責任があるのだと認めたことがあるでしょうか。福音の第一の特徴は、自分は今ここに生きていても明日には消え去り神の裁きの前に立つものであるということを私たちに分からせる、そういう役目があるということですね。さて、改心という体験の第二の特徴は、 改心という経験は常にですね、私たちが神と個人的な関係を持つようにさせるということです。引きこもりっていう問題がね、この国でもありますけども、いわゆる引きこもりっていうのはこの点では全く改心とは違うんですね。引きこもっている人というのは他人を一切引き寄せず遠ざけてですね、かたくなに一人きりになってるわけですけど、一人にはなってるんですが、しかし神とは出会っていない。なぜそう言えるかといえば、もし神と出会っていたら即座にそこから解放されているに違いないんですね。でもそのままであるというのは神との出会いを体験していないということですね。一方、改心の経験は私たちを神様との真の出会いに導きます。この今日読んでいる箇所がですね、特に強調していることがそれなんですね。聖書の中の重要な人物の一人が神について、神との個人的人格的触れ合いを体験した。キリスト教の教えや信仰を単なる道徳とか正しい行いについての教えとみなすのはそういう意味で間違いですね。ただ思想とかあるいは原理を扱うだけのそういう宗教ではない。社会に対してどう貢献できるか、そういうことがイメージされているわけでもない聖書はね。キリスト教は何よりも人を神様に個人的に出会わせるものだということです。ヤコブを見てみたいと思うんですが、ペニエルでの体験をする前のヤコブは、多くの人がそうであるんじゃないかと思いますが、神様を自分が必要とするときにだけ祝福をもたらしてくれる、いわゆる便利な存在と考えていた。天のどこかで強力な力を持っておられて、待ち構えていてですね、必要な時にそっちを向いて願いさえすれば力や強さを与えてくれる存在、そんなふうに考えていました。しかし一旦そういった事態が去ってしまえば、あとは神様のことなどすっかり忘れている、そういうことがあるんじゃないだろうかということですね。しかしこの劇的な夜、神と直接ヤコブが出会って、あとは永遠に変わったんです。神との個人的な出会いが全ての改心の経験の中心あるいは土台にあるということですね。そういう意味でキリスト教とは単なる倫理道徳の教えじゃなくて、人が生ける神と出会い、その出会いによって人生が変えられるという決定的な出会いを経験することです。大切なのは神との人格的な出会いであると聖書ははっきり教えている。私もそういう体験を通して牧師になりました。ここにいる皆さんの中にもそういう体験をして今ここにあるという人がいっぱいいると思うんですよね。神様というお方は私たちを時たま祝福してくれる便利屋ではありません。神は人格的な存在であって実在する方です。神は私たちが語りかけることのできるお方であって、私たちがその声を聞くことのできるお方、私たちが関わりを持つことのできるお方、私たちが触れ合うことのできるお方。神は私たち自身と生きて働く交流交わりを持ってくださる、そういうお方だということですね。皆さん、そういうお方として親しい存在として神様を今実感していらっしゃるでしょうか、あるいは体験していらっしゃるでしょうか。ペニエル以前のヤコブはどこか遠くにいる、非人格的存在といった程度の神様を信じていた。一応神の概念はありましたけどね、遠いんですね。しかし神様はこのペヌエルにおいてヤコブと会ってくださった。ヤコブのもとを訪れてくださった。ヤコブは一人だけ後に残ってそのある人、つまり神と出会いました。神はヤコブに語りかけ、取っ組み合ってヤコブは確かにその存在に触れたんですね。このように改心という経験の第二の特徴は、常に神との直接的で明確な、そして個人的人格的触れ合いを私たちにもたらすということです。皆さんどうでしょうか。神様にお会いしたことがあるでしょうか。神を実感していらっしゃるでしょうか。神を個人的に親しく感じていらっしゃるでしょうか。実在するお方と皆さんは神様を認識していらっしゃるでしょうか。あなたにとって神様は生きて働かれるお方となっているでしょうか。例えばあなたが祈ろうとするときに、そこに神がおられるということをはっきり知っていらっしゃるでしょうか。神様の臨在を感じたことがあるでしょうか。生きて働き、真実の存在であり、清い人格を持っておられる神がそこにおられるとはっきり自覚した経験があるだろうか。確かな改心を経験した者にとっては、神はキリストとして確かに実在し、生きた人格的な存在であられるのだということ、聖書ははっきりそのことを教えているんですね。さて、 真の改心の第3の特徴は、改心という経験をした者は間違いなくですね、それが人生最大の経験であるということを認めるようになるということです。それに勝るものはない。いっぱい大切なものはもちろんあるけど、一番は何かって言ったらこれだとはっきり言えるということですね。今回見ているこの古い物語がまさにそのことを示しています。ここにヤコブという一人の男がいる。その場を一人で行ったり来たりしてですね、不安におののいて、嫌な予感に苦しんでですね、気がかりなことや心配事で心がいっぱいになっている。この先一体何が起こるのかと案じている。自分の家族や自分の持ち物にこれからどんな運命がやってくるんだろうかっていうね、そういう不安を覚えている。しかし改心を経験し始めたとき、エサウのことは心を去った。羊や牛や家畜のこと、財産も所有物も、あるいは妻や子供たちのことでさえも心からすっかり消えてしまった。ヤコブの思いはただただこのお方、神のことで、この驚くべき経験のことで、そして自分に約束された祝福への期待と喜びでいっぱいに満たされてしまった。こうしたことが改心というキリスト教経験をした人にとっては常に確実に起こりうることなんだっていうことですよね。ヤコブは祝福を得ようとこの時必死に格闘し、そして懇願しました。私はあなたを晒せません、私を祝福してくださらなければと、夜明けまで格闘した。何時間もですよ、皆さん何時間も夜中に、朝が夜が明けるまで格闘したことが終わりになるでしょうかね。エサウが近づいてきています。でも一体それが何だろうか。私はあなたを晒せない、すべてはここにかかっているのだ、たとえすべてを失おうがこれだけは手放すわけにはいかない。これこそ改心という重要な経験をしたすべての人の口に出るべき言葉だということができるんでしょうね。およそ真のキリスト者であるならば、誰でも自分の人生のすべてをかけても神こそが私にとって重要なお方であると認めることができるということです。ここで迷っているからこそ、私たちは信仰においてまっすぐに成長していけないところがあるということかもしれませんね。キリスト者であるとはどういうことだろうか。キリスト者とは、自分に魂があること、その魂が霊的な意味で失われてしまっていたことをはっきり認めている人です。神様の前に自分は罪ある存在であることを認めることのできる人です。自分の魂の永遠の行く末を知るに至ったもの、さまざまなことに以前は関心があった、しかし今はこれら全ては消えて自分の魂に思いを集中させている。来るべき裁きを見据えて、だからこそ今何が一番重要なことかを判断できている。私には救いが必要だ、許しが必要だ、新しい命が必要だ、私は神と和解しなければならない、そのことをはっきり自覚しているということですね。それゆえキリストイエスのもとに進み出てこう言います。私はあなたを離しません、私にはあなたからの祝福が必要です。まさにヤコブがそれをしたということですね。このように懇願し、そして神に叫び求める、こうして自分の命に強い関心を持つようになる。それがキリスト者、クリスチャンというものだということです。どうでしょう、こういうことがあなたにとっても人生で最も大事なこととなっているでしょうか。人生のすべてをかけてでもあなたはキリストを選び取るでしょうか。それがキリスト者であることの印と言っても間違いありません。なぜならばキリスト者はですね、すべてはキリストのうちにあることを知っているわけであって、こう告白することができる。たとえすべてを奪われてもあなたのもとにとどまる限りに、私はすべてを得ているのだ、そのことを確信しているので、すべてを主に委ねることができる、キリストを選び取ることができるということですね。キリストは私たちの人生において至高のお方となっているでしょうか。このお方こそが最も重要なものであると私たちは知っていると言えるでしょうか。このためならば他のすべてを喜んで手放そうと考えているでしょうか。ヤコブはまさにそのこと、そのように考えるに至ったってことですね。この時からそれほどに神様との出会いが素晴らしく喜びに満ち溢れていたからだということが言えると思いますね。これこそが真の改心を体験したクリスチャンの証です。もしかしたら人は私を傷つけるかもしれません、あるいは苦しめるかもしれない、迫害するかもしれない、ありとあらゆることに仕掛けてくるかもしれない。それでもキリスト者はこう言います。キリストが私と共におられるならば全てはよし。 そういう体験をクリスチャンは神様からいただいている、そういう信仰をいただいているってことですよね。最後に4つ目ですが、真の改心は常に永続的な変化を生じさせる経験となります。キリストにあって神に出会うという経験は単なる感情的な経験ではないんですね、まあ、感情も伴いますけど、感情で終わってしまうわけじゃない。多くの人は感情的な経験するとね、つまり喜んだり恵まれましたって、それは悪いことじゃないんですけど、それをもって改心、私は改心しましたってね、考えてしまう。しかしキリストにあって神に出会うという経験を真実にはしていない場合もまだあるってことですね。それは言うなれば心理学的な、改心と言っていいかもしれませんね。心、その感情的な意味でのね、そういう改心ですよね。神聖な改心の印はその永続性にあります。ペネル5のヤコブはかつてのような状態には二度と戻りませんでした。確かにヤコブは足を引きずるようになりました。その身に印を帯びたと言っていいでしょうね。名前もヤコブからイスラエルに変えられた。イスラエルというのはここから始まったんですね。この先ヤコブの行動も全く変わりました。かつてのヤコブはもうどこにもいない。確かに幾分体は不自由になりましたけど、新しい人として新しい人生に向かうようになった。改心という経験は人を常に恒久的な変化へと進ませるものだということです。キリストにあって神を知るようになったものは誰でも新しい人であって、新しい経験をするものです。かつての古い自分は過ぎ去って、誰もが認めることのできる新しい存在になった。改心というこの重要な経験をした者は自分を違った存在として認識することができるようになります。古い自分はキリストと共に十字架につけられた、自分の身にキリストの刻印を受けた、そして新しい命を得た。ヤコブは以前ね、自尊心の塊のような人物であったわけですが、そのヤコブはもういなくなった。体が不自由になったヤコブ、まあイスラエルは、そのもものために足を引きずってはいましたが、全く神に信頼して聞き従って生きるものと変えられたということです。キリストにあって神と出会ったものはもはやそれまでの自分ではありません。その人は新しい人となりました。古いものは過ぎ去って全てが新しくなった。もちろんこれは完璧な人間になったってことじゃないんです。いろんな欠点、弱さは相変わらずありますが、しかし確かに間違った人間に変えられたってことですね。皆さんはこのペネエルの経験をしたことがおありでしょうか。一人孤独の中に身を置いて、聖なる神の前で自分の罪と責任を自覚したことがあるでしょうか。神にお会いしたことがあるでしょうか。神を知ったでしょうか。もし私はまだ知っていないということであれば、今が、そして今日があなたにとってのペネエルと神様は定めておられるかもしれません。あなたの心に神からの呼びかけの声が響いていないでしょうか。神様の臨在を感じ、神がここにおられることを知るようにと神様は間違いなく願っていらっしゃいます。ヤコブのように神をつかみ、私を祝福してくださいとぜひ祈りも願って求めてください。待ち望んでください。信じて求めるならば、神様は喜んであなたに出会い、あなたを祝福してくださいます。そしてペネエル5の新しい人生にあなたを進ませてくださいます。イエス・キリストにあって神様を知る新しい人としての人生を仲間と共に歩ませてくださるに違いないと思います。お祈りをいたします。